2面3面特集農家と築く福祉の未来。障害者が自信や生きがいを持って社会に参画できる場として農業分野が注目を浴びている。農福連携は近年国が力を入れ官民問わず各地で進む取り組み、県もマッチングの体制づくりに動き出す中、市内で進む連携の現状を紹介する。紙面上4分の1に写真があります。一緒に撮った落花生を掲げる農家の御嶽さん、左から3人目と秦野ワークセンターの利用者とコメントがついています。写真説明。4人の男性が落花生畑で横一列に並び、にこやかな表情で収穫した落花生を掲げています。写真終わり。農福連携の仕組み。連携の方法は3種類。市内では福祉完結型と連携型の2つが利用されている。福祉完結型。福祉施設が農地を持ち、農作業を行う。市内では公益財団法人鉄道交際会による紅茶栽培、社会福祉法人樹徳会による餃子の原材料栽培。福祉施設との連携型。農家が福祉施設に農作業を依頼する。直接雇用型。農家が障害者を雇用し農業に従事してもらう。福祉施設との連携型の仕組みが図で示されています。図の説明。農家が福祉施設に農作業を依頼。福祉施設は農家に労働力を提供。県、市、市社会福祉協議会、JA 秦野、パレット秦野が農家と福祉施設の意見を集約しマッチング。農家の抱える課題。農業従事者の減少。平成22年に約1500人だった市内の農業就業人口は、令和2年には約半数まで減少。農家の数自体も比例して減っている。事業規模の維持。1ヘクタール以上の農地を持つ農家数は215戸、平成22年。から140戸、令和2年に減少。数値は令和4年度版統計要覧、統計秦野より。農家が連携するメリット。労働力の確保。農地の維持拡大。別の作業などに割く時間が増える。作業の見直しにより効率が向上。分業体制も確立できるとコメントのついた写真があります。福祉施設の抱える課題。障害者が活躍する場の確保。就労を希望する市内の障害者は昨年度1年間で約700人、毎年徐々に増えつつある。障害者が外に出る機会づくり。障害の特性によっては長時間にわたる屋内での作業がストレスになる場合も。福祉施設が連携するメリット。雇用・社会参画の機会の確保。生きがいづくりや心身のリハビリテーション。障害の特性に応じて特徴を生かした作業に従事できる。適した作業が自信にとコメントのついた写真があります。図終わり。特集農家と築く福祉の未来。市内では市や社会福祉協議会などが間に入り、福祉施設との連携型の取り組みが進んでいる。県のモデル地域設定当初から連携事業に携わる農家と福祉施設の現状と連携への思いから、農と福の未来を考える。福 師との出会い。まずはやってみないと始まらない。そう話すのは、市内でもいち早くマッチング等支援事業を使って福祉施設と連携を始めた御岳農園の御岳敏夫さん。市の提案で取り組みを知り、先進事例として知られる静岡県の農家を視察した際、障害者がそれぞれに適した作業を行う光景を見て受け入れを決めたという。人手不足で遠農ボランティアを頼んでいたという御岳さん。これなら社会貢献にもなると思ったんです。現在御岳農園が連携するのは身体障害者向けの秦野ワークセンターと知的障害者向けの葛葉学園の2施設。秦野ワークセンターの利用者には落花生の選別やいちごの苗の植え付けなどを、葛葉学園の利用者にはいちごのビニールハウスの清掃や草取りを依頼している。始めた当初はそれぞれの利用者の特性に合った作業を割り当てるのに苦労したと話す。見学に来てもらって彼らの動きを見ながら作業内容を提案しました。説明に時間がかかってしまったこともあったが、徐々に作業に慣れたことで、今は細かく説明をしなくても、進んで作業してくれるそうだ。安心して任せられるので、別の作業に当たることができます。という言葉からは、利用者への信頼がうかがえる。ビニールハウス内の雑草取りや、中身が入っていない落花生を取り除くなど、機械が使えない手間のかかる作業を担ってもらえるため、効率が上がったのを感じるという。お互いにいい関係。3年にわたる2施設との連携。長く続く要因を、お互いにメリットがあるからかな、と話す。人手が増えて農園としては助かっているし、利用者の方が作業を楽しんでくれるのは嬉しいですね、と笑顔を見せる。福祉施設との良好な関係が築けている御岳さん。他の農家にも紹介し、農福連携の輪をもっと広げたいと考えているが、障害のある人に頼むことに消極的な人も少なくなくて、残念そうに話す。障害者について実際に知る機会が少ないがゆえに、作業を任せられるのか、うまくコミュニケーションが取れるのかといった不安を感じて敬遠されてしまうことがあるという。まず現場を見てもらいたいですね。障害のあるなしにかかわらず、初めから完璧にできる人なんていませんから。市や社会福祉協議会が農福連携スタディーツアーなどマッチングの場を作ることで少しずつ広がる連携の輪、近い将来農業の新たな担い手として障害者が活躍する光景が当たり前になるかもしれない。写真が2枚あります。1、御岳農園御岳敏夫さん73歳、堀西。2、ビニールハウスで作業をする葛葉学園の利用者とコメントがついています。写真終わり。
農作業が地震に。落花生の収穫真っ盛りの9月上旬、御岳農園の作業場では秦野ワークセンターの利用者が落花生の鞘を株から外す作業を行っていた。楽しげな利用者の様子を笑顔で見守るのは、同センターの山崎隆弘所長だ。連携事業を始める前と比べると、みんなすごく前向きになりましたね。農作業を通して達成感や仲間意識が芽生えるにつれ、自分に自信を持てるようになっていると話す。はじめは複雑な作業になると迷ってしまうこともあったが、今はすっかり慣れた手つき、 楽しんでいるのが伝わってきます。と嬉しそうに微笑む。施設では以前から印刷や寝具の消毒、陶芸など社会の一員として働く機会を提供していた。土に触れることが健康につながるという話を聞いたことがあって、施設内にも家庭菜園を楽しむ利用者がいたので、他の人にもそういう機会を作れないかと思っていたんです。そんな時に舞い込んだのが農福連携の事業だった。すぐに手を挙げ、マッチング先として御岳農園を紹介された。落花生の選別のほか、いちごの苗の植え付けや玉ねぎの皮むきなど、忙しい時は週5日従事することもある。利用者の表情を見てると、参加してよかったって思いますね。できることが増えていく喜びが、利用者の生きがいにつながっていると話す。支え合う社会への一歩。一方で、始まって3年ほどの取り組みのため、課題もある。一つは、職員の人手不足。施設の外にいる間は、職員の付き添いが必要なんです。利用者の健康管理も欠かせない。屋外での作業は、一人一人の体調への配慮も重要となる。それでも、この農福連携の取り組みを広げていきたいと山崎所長は話す。今は軽度の障害がある方だけですが、車椅子の方も作業できる環境ができたらいいですね、と期待する。農福連携が進む自治体では、障害者一人一人の能力に合わせた作業を割り振ることで、障害が重い人も参加できるようにしているところもあるという。また、秦野市内でも、福祉完結型の取り組みで、福祉施設が農園を持ち、作物の栽培から加工、流通まで実施している施設もある。やり方は様々だが、目指しているのは農業を通して障害者が社会の一員として自立する力を育むということ。農業を支える新たな担い手が耕すのは、誰もが生き生きと暮らせる町への第一歩だ。写真が2枚あります。1、秦野ワークセンター、山崎隆弘所長、51歳、とかは。2、畑や作業場でも笑顔があふれる、とコメントがついています。写真終わり。問い合わせ、障害福祉課、電話827616。秦野都市農業支援センター、電話817800。農福連携に参加しませんか？農家で働く新たな人材の確保や、障害者などの就労や生きがいづくりをサポートします。内容、農福連携コーディネーターが聞き取りをして、農家と福祉施設をマッチング。申し込み、障害福祉課、電話827616。10月は福祉推進月間、ともしび秦野2023。福祉をより身近なものとして広く知ってもらうため、さまざまなイベントを開催します。秦野パラスポーツフェスティバル。1、本町公民館イオン秦野ショッピングセンター楠の木広場。時、10月8日日曜、午前10時から午後5時。内容、ユニバーサル野球などの体験、障害のある生活体験、ボルダー体験、公益財団法人鉄道交際会によるスポーツ義足、交際学園利用者の木工作品などの展示、パリパラリンピック、デフリンピック関連の展示、問い合わせ、 スポーツ推進課、電話842795。 2. メタックス体育館秦野、時10月21日土曜午前9時から正午。内容、ボッチャなどの体験、東海大学による子ども向けサーキット遊び。問い合わせ、障害福祉課、電話827616。福祉店ともしび広場、時10月21日午前10時から午後1時半。内容、福祉施設、保育園、子ども園などの作品展示、模擬展。問い合わせ、障害福祉課、電話827616。蓬莱会館祭り、時10月29日日曜午前9時半から午後3時。内容、利用団体の発表、作品展示、フリーマーケットなど。問い合わせ、蓬莱会館、電話818310。社会福祉大会、保健福祉センターフェスティバル、時10月29日午前10時から午後2時、ところ保健福祉センター。内容、福祉功労者の表彰感謝状贈呈、利用団体の活動発表展示、模擬展、健康測定、来場者参加型の体操など。問い合わせ、地域共生推進課、電話827392。以上。聞く力を身につける傾聴一日お試し講座、時11月1日水曜午後1時半から3時、ところ保健福祉センター。定員30人、申し込み先着順。視覚障害者をサポート外出支援ボランティア講座、時11月6日から12月4日の月曜日、全5回、午前10時から正午、ところ保健福祉センター。定員10人、申し込み先着順。費用500円。なお、10月23日月曜午前10時から正午にお試し講座あり、定員10人。身近な福祉の相談窓口、街角福祉相談室。福祉や介護、暮らしの悩みなど、さまざまな相談を受け付けます。時、ところ、第一水曜日、午前9時半から11時半、ホットワーク鶴巻、鶴巻南 2-6-5。第二火曜日、午前10時から11時半、大根ふれあい館、下大月 220-5。第3木曜日、午前10時から11時半、西公民館。第3金曜日、午前10時から11時半、集まる本町交流館、本町3丁目 2-5。問い合わせ、社会福祉協議会、電話847711。